もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日はどんなご相談ですか？
子供にどう説明したらいいのかっていうのと、
はい、
今後元嫁とどうしたらいいのかっていうところをご相談したくてお電話させてもらいました。
はい、ですね、あなた今おいくつですか？
はい、42歳です。
元嫁っておっしゃったってことは離婚なさったんですか？
そうですね、3年前に離婚をしてます。
はい、その離婚なさった元奥さんはおいくつですか？
同い年だと思うので、はい、42歳、
はい、でお子様は
上が、女の子で16歳、
はい、
で下が男の子で13歳です。
13歳、はい、
お母さんの方がちょっと精神的に弱くなってしまって、
うん、
突然出ていくっていうような感じになって、
うん、
私がまあ父子家庭という形で育ててきたっていう感じですね。
うん、ああ、なるほど。その離婚の原因はやっぱり元お嫁さんがなんかちょっと具合悪くなられたんですか？
そうですね、まあ、2年ぐらいちょっといろいろカウンセリングとか病院の方にも行こうっていう話をしたんですけど、うん、認めない感じになるので、
はあはあ、
治療ができないとかそういうような感じですね。
はあはあ、
彼女はもう離婚したいっていうのはずっと繰り返し行ってきたので、
うんうん、
まあ、でも子供どうするんだとか、
うんうん、
そういうような話をしてたんですけど、
うん、
まあ、それよりもまあ自分の方が大事という感じに、まあ、その時はまあなった感じですね。う
ん
う
ん、その離婚の原因っていうのは病気だったんですか、それともなんか別の理由だったんですか？
いや、私は病気と思ってるんですけど、彼女は病気だとは思ってないですね。うん、子供とかにもなんか怒りをぶつけたりとか、
うんうんうんうん、
そういうような感じが出てきちゃって、下の子はもうすごい怖がってたんですね。なのでもうこれはまずいなっていう感じで、まあ、やむなくというか、私としては、まあ、本意ではなかったんですけれども、
はい、
まあ、しょうがないという形だったですね。
はいはい。それで離婚なさったお子さんに説明っていうのはどういう意味ですか？先ほど、
はい、離婚してから3年経ってるんですけれども、
うんうん、
2年ちょっと経った時に家を建てたんですけど、うん、共有名義なので、
う
ん、
はい、
共有を解いとかないと、
はいはい、
子供に、まあ、私が例えば亡くなってしまった場合とか、
うん、
子供に全部行くっていう形にはならないので、
はいはい
はい、なのでそれをちょっとしっかりしたいという思いがあって、で、うん、彼女とは全く連絡取れないんですね。
もう全然取れないんですか？
実家はわかるので、
はい、
実家に手紙とかは送ったんですね、うん、内容証明送って、
はいはい、
で返事がなかったので、うん、もうちょっと離婚後の調停っていうようなやつをやったんですね。
はい、
やったんですけど、まあ、そのこちらの要望を言ったところ、
うん、
共有名義分は買い取れと。
え、買い取れ、ああ、その、はい、共有名義だったら、はい、奥さんの方が買い取れって言ってきたんですか？
そうです、はい、僕の心情としては、
うん、
まあ、その別れて出てってその、まあ、手紙送るまでの2年間の間も何も、
うん、
子供に対しては何もやってることもなく、
うん、
出てっちゃっただけでですね、
はいはい、
であちらはもう弁護士を立ててきたんですね。
はい、
でこちらはまあ弁護士も別にそんな立てずに、まあ、こちらの主張を、まあ、調停員の方にしたんですけど、まあ、結局は最終的には不成立という形になってしまって、
はい、
で面会はしたいとかっていうような話をしてたんですけど、
面会つまりお子さんに面会ですか？
そうです、はい、面会をしたいって、まあ、その時に初めてまあこう言ってきたわけですね。
うんうんうん、
でそれを私を介さないでしたいと、
うんうん、
一応親権者は私になってるんで、
はいはいはい
はい、でまあ、それだったんなら面会交流の調停を立ててもらうなり、
うん、
やってもらってもいいよっていう話をしてはいるんですけど、その弁護士さんにあちらは頼んでて、もう私には一切連絡してくるなと、
うん、
もう弁護士に全部連絡しろっていう話だったんですね。で弁護士に連絡をしたんですね、一回、うん、まあ、電話でしたんですけど、
はい、
2ヶ月ぐらい放置されてるんですね。で何がしたかったって一回言うと、もうその子供に対していろいろな迷惑をかけたくないっていうのがあったので、その名義変更をしてほしいと、
うん、
で 言ったんですけど、それをまあ、あのこなんていうか金払えとか、
うん、あの今現在あなたは独身ですか、は
い、あ、いや、あの私再婚しました。
再婚したんですか。はあ、はい、じゃあ向こうはどうなんですか。向こう奥さん、
向こうは分かんないですね。
ああ、分からない、
分からない。で、私が再婚をしたのは、うんうん、あの知ってます。
あ、向こうはあなたが再婚したのを知ってる。
はい。
はあ、
彼女はまだその仕事場が近いところで働いてるんですね。
あ、あの彼女はちょっとご病気になられたけれども、はい、あのお仕事はちゃんとやってらっしゃるんですか。
仕事はできるんですよ。
うーん、
で仕事場で、うん、あの旦那が女を作って追い出されたみたいなことを、
あ、
そういう風の噂とかもそういうやつも入ってくるんですよね。
あ、じゃ あ, あの今日お聞きになりたいのは、まず一つは共有名義だったものをあの名義変更をしたいんだけれども、そのお金を要求されてるけども、はい、この辺はどうなのかっていうこと。
メインはあの子供にどう説明したらいいのかとか、タイミングとかですね。
わかりました、はい、じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、
はい、今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。
もしもし。
あ、もしもし、こんにちは。
はい、こんにちは。あの再婚されたそうですけど、それはいつ頃なんですか。
まだ1年経ってないです。
1年以内。はい、
はい、
その悪口が言われてるっていう中で女を作ってうんぬんっていうのは、あの今の奥さんを念頭に置いて言われてるってことなんですか。
多分そうだと思いますね。
あ、なるほどね、はい、その元の奥さんっていうのはそんなすごく重い病気、その精神的にすごい重い病気っていうことではなくて、
はい、
今もお仕事に復帰している状態なんですね。
はい、そうですね。
うん、で、まあ、社会生活をちゃんとされてるってことですよね。
そうですね、はい、はい、
それとあのご結婚されてる時も共働きでっていうことなんですね。
まあ、彼女がパートですね。
今働いてるのも正社員としてじゃなく非正規雇用ってことなんですか。
あ、そうです、パートですね。あの100万以内とかそういうやつで、
あの、まあ、一つはその共有名義のお家の問題ですよね。
そうですね、はい、はい、
これ共有名義っていうのは持ち分どのぐらいの割合ですか。
4分の3が私で4分の1が彼女です。
これ結婚してからお買いになった家ってことですかね。
そうですね、はい、
あなたの お立場からすると、まあ、非常に非常識だっていうような、はい、言い方になっていたかと思うんですけど、
はい、
あの私の感じではね、それほど奥さんの言ってることが無理があるとは思わないんですけど、
はい、
あのというのは、まあ、一応離婚されているのであればね、
はい、
財産分与っていうことはこれも絶対しなきゃいけないことですから、
はい、
基本的にはその結婚してる間に2人で作った財産っていうのは誰の名義になっていても半分はまあ奥さんの寄与があってできてるっていうふうに考えるのがこの頃の普通の考え方ですので、
はい、そうですね、はい、
ですからまあ半分は奥さんがその分私がもらっていきますって言った時にね、
はい、
それを阻止する理屈っていうのは結構難しいですよ。
あ、で、もうそこの、はい、あの財産分与っていうのはもう2年以上経ってるんで、
ええ、
なのでできないっていう感じなんですね。
うん、まあ今正面切ってはね、その財産分与の請求っていうことはもうできなくなったと思いますけど、はい、
突然出て行って放置してるような感じでですね、
ええ、
子供は預けっぱなしなのに金だけよこせとか、
ええ、
養育費も何もなく、
ええ、
結局はそういうなんか心情的な悲しいですよね。
わ、うん、かります、はいはい、
もうそうやってやってきたっていうことを、
はい、
あの子供にあの伝えるべきかべきじゃないのかっていうところとか、まあ、そこがすごく一番モヤモヤしてて、
そのお気持ちはよくわかりますよ、
はい、
あなたのお立場でそういうお考えを持つということはね、
はい、
財産分与の請求できなくなったので、では最後の最後何が残ってるかっていうと、はい、家の名義があるからこれをね買い取ってもらうことによって実質的にはまあその夫婦の間の財産関係の清算をしてしまうことにしましょうというようなね、客観的にはそういうことが背後で考えられているんだろうなというふうに思うんですよ、
はい、
決してね許されないとかとんでもないとか腹黒いとかっていう話ではなくてね、 はい、法律上そうなるべき状況というものを想定したときには、そんな無茶なこと言ってるような気はしないんですけど、
はい、
そこのところが今一つ私としてはなんか腑に落ちないなって思うことなんです。
はい、
それともう一つ、その、はい、子供のために名義をねすっきり自分の分にしておきたいっていうお話なんですけど、
はい、
ただ再婚されたんでしょ。
再婚しました。
そうすると、まあ、万が一あなたの相続が発生したときにはすっきりお子さんのところには行かないですよね。
あ、そこも、はい、まあ、調停の時とかには、私の名義にしなくてもいいと、子供の名義に変えてくれっていう話をしたんですね。
あ、はい、
なんですけど拒否されました。
あ、なるほどね。
なんてこと言ってくるんだって、こう言ってっちゃって、ここまでやるのかっていう心情になると思うんですね。でそれを子供に言ってもいいものか、
お子さんはもう本当に別人格なので、あなたと同じように考えるかどうかわからないわけですから。
まあ、そう、本当そうですね。はい、
だから、意外にね、あんなにひどい目にあって、自分はすごく苦労したのに、なんかしょっちゅう会ってるみたいで、ムカつくなみたいなことはあるかもしれませんけど、それもしょうがないことですよ。でも、まあ、そういうものだということを覚悟の上でね、はい、やっぱりその年齢で必要な情報じゃなければ、まあ、遮断して。そしてそれからさっき言ったように、その家を買い取れなんていう話はそれほどめちゃくちゃな話でもないのでね、
はい、
まあ、値段交渉とかするとか、いや今お金ないから買えないって言うとかね、そういう大人の交渉をただ普通に淡々とするだけのことだと思いますよ。
あ
とで子供さんがそんな自分のせいみたいに言われてショックだみたいなことにならないように注意してくださいよ。お前のために我慢したんだ、ね、お父さんはお前あの時はお前のためだと思ったから我慢したんだっていう言い方は子供にとっては結構厳しいものがありますよ。
まあ、それそうですね。なので自分としては子供のためにやってたのに子供はそう思ってなかったって知った瞬間に案外ショックだと思うなと思ったんで、まあ、そこまで力を入れてというか感情を込めてというか、もう淡々とやればいいのかなっていうふうに先生の話をお伺いして思いました。
離婚してお子さん2人引き取って、それはまあ並大抵の苦労じゃなかったでしょうから、その苦労に対してね、
はい、
まあ、認めてもらいたいと思われるでしょうし、評価してもらいたいし、それからその苦労に平等に負担してくれなかった元の妻に対して罰が当たればいいなっていう気持ちもあるだろうし、でもそれはまあね、そうあなたが考えるほど単純ではなく、しょうがない我慢しなきゃいけないことはあるということは、まあ、理解していただいて、少なくともその苦労をね報われるために子供を利用しようとしてないかっていうことは常に胸に手を当てて考えてほしいんですよね。
そうですね。なんか先生に言われて違う方向から見る目ができました。
まあ、そう言っていただけると本当にありがたいです。
ありがとうございます。
もしもし、
はい、
お話分かってもらいましたね。
はい、分かりました。
再婚なさった今の奥様と16歳と13歳 の、 お子さんたちがすごく4人仲良く本当の親子のようにやっていける、そういう家庭じゃないですかね。
いや本当そう思って、うん、まあ、今の奥さんも若くて初婚なんですけど、
うん、
本当に一生懸命やってくれてて、本当にもう頭が上がらないんですね。うん、
だから今の奥さんの話をよく聞いてあげないといけませんよ。
そうですね、
だって難しい時にお子さん2人ね、自分のお腹痛めた子供じゃないお子さん2人を任されてるわけだから、心労は重なりますから。
本当ですね、
前の夢なんかどうだっていいじゃないですか。そんなもん何言ったってかに言ったって、そうでしょ。
そうですね、
うん、だから、はい、今の奥さんを大事にしてあげてください。今の奥さんが言うことをよく聞いてあげてください。
はい、
ね、
ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございました。
はい、はい、ごめんください。